こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかめちゃくちゃ寒くて、僕の好きな青森豪雪だったらしいですよね。
あーねー、すごいみたいですね。
一回ね、遊びに行った時に赤平さんの手配で酸ヶ湯温泉っていうとこ行ったんですよ。
へー、
すっごいいい温泉だったんですけど、
はい、
僕名前とかそういうのすぐ覚えないんですよ。
うん、
でその酸ヶ湯っていう名前は消えてたんですけど、
はい、
なんかニュースでやたらなんかスカユスカユって出てくるでしょ。出てきてたんですよ。
はいはい。
なんか一番雪が積もるとこ見て、八甲田山のとこなんですよ、スカユ温泉って。だから覚えましたね、スカユ温泉。面白いもん。なんか、だから人ってあれですよね、繰り返すと覚えるもんですよね、なんかね。
あ、そうですね。
ね。と思いました。で、今日、話したいこと山ほどあるんですけど、ちょっと今日も難しいというか真面目な話になっちゃうかもしれませんけど、いつも真面目ですけどね。トヨタのめちゃくちゃ売れてる、世界でも売れてるプリウスって車ご存知ですかね。
あ、もちろんです。はい。
まあハイブリッドでめちゃくちゃ売れてますよね。日本でも人気がある、あると思うんですけど。あのプリウスのすごいことを僕最近知って。日本車ってよく、日本のものって性能がいい、車だけじゃないけど性能がいいとか長持ちするとか壊れないとかよく言うじゃないですか。
はい。
で、プリウスに表に出てないけど隠されたなんか事実っていうか機構がついてて。
はい。
これ詳しくないとわかんないよな。ガソリンって、
うん。
だいたい寿命が半年ぐらいなのかな。
うん、
だから例えばポリタンクはまずいですけど、ガソリン専用の蛍光タンクにガソリンを入れて半年経つと腐るらしいんですよ。
あー、へー、
うん、もう匂いも変わってくるっていう話で、うんうん、で例えば車とかオートバイにガソリン入れる、もちろんプリウスだってガソリン入れるじゃないですか。
はい。
ガソリン入れて距離を乗らない人っているじゃないですか、本当に近くしか、うんうん、でもともとプリウスなんか燃費がいいからガソリン減らないわけですよ。
お
う、そうするとガソリンが中で腐ってくるんですって、変質してくる。
はい。
食べ物でやっぱ賞味期限切れちゃうみたいなもんですよね。
危ないですね。
うん。で、そうなるとどうなるかっていうと、発火しなくなるんですって、爆発しなくなる。だからエンジンがかかりが悪いとか、かからないとか、
うん、
あるいは発火が悪いから燃費にも影響出てくるんですよね。で、一年なんかじゃガソリン入れっぱなしにして動かさなかったらどうなるかって言ったら、もうガソリンが発火本当にしなくなるらしいです。動かないって。で、それをプリウスっていうかトヨタはすごいなと思ったのは、コンピューターのセッティング、コンピューターが最初から入力されてて、腐ったガソリンでも爆発するようにしてあるんですって。すごくないですか、それ。
すごい。
多分他の国の車はそんなことしてないから、他の車、うんうん、国の車買ってると、半年間乗らなかったらエンジンかかんねえよとかなったりするんだけど、うん、日本の場合はそれも可能にしちゃう。ただし、エンジンにはすごい悪いらしいですよ。古いガソリンで走らせるってことは悪いらしいけど。
そうですよね。
うん、だすごいなと思って、メイドインジャパンというか、日本クオリティというか、
うんうん、
で、なんでこんな話から始まってるかっていうと、僕たちは消費者の立場になったらそういうのを選ぶじゃないですか。メイドインジャパンってすごいなって薄々すくなんか感じてると思うんだけど、
はい、
僕らがお客さんに提供してるものってそういうのって自分で実感してんのかなってか、自信持ってんのかなみたいな、なんか伝わってます？
はい。
フォローまでちゃんとできてんのみたいな、
うん、
うん、なんかどっかで言ったような気がするんだけど、どんなに技術メニューのトリートメントだって、仕組み矯正だって、カラーだって、パーマだって、カットだってそうだと思うんですけど、
はい、
やっ ぱりそれを保つには賞味期限的なものがあるわけじゃないですか。
うん。
それを維持するためというか。
はい。
だったらそういうのちゃんと説明を入れとかないとまずいよね、みたいな。
うん。
ちゃんと説明する。もしくは、もうメニューとかに商品つけちゃうとか。
はい。
すべてのメニューに商品を全部つけて提供してくださいねって値段がもちろん上がってくるから、そうはいかないと思うんですよ。
はい。
だけど、例えば通常のカラーカット1万円だとしてですよ。
うん、
カラー用のシャンプーとトリートメントが、まあ、適当言いますよ。適当。あくまで適当、うん。例えば両方で5000円だったとしましょうか。
はい。
つけたら1万5000円になっちゃうわけじゃないですか。
うんうん。
だちょっとお安くしてあげればいいんじゃないの？みたいな。
うん。
お得ですよね。別に買うよりもね。みたいな。はい、
うんうん。
そういうメニューを用意しちゃえばいいって僕は思ってるわけ。てか、してますけど、うちはもう。
はい。
カラーカット1万円、専用のケアセット、コースとか月が、例えば1万5000円のところを1万4000円とか1万3000円とかにして。
うんうん。
そうすると、それを使っていれば、カラーが退色しないとか、
うん。
ギシギシゴワゴワしないとか、
うん。
そういうものをちゃんとこう、こっちがプレゼンできてるかどうかって、まあ、口頭でする必要ないと思うんだけど。
うんうん。
してるかというと、やっぱしてないサロン圧倒的に多いと思ってるんです、僕は。
うん、
で、これもいつか言ったら、まあ、来月、2月かな ?2 月に発表する予定なんですけど、メニューでやるトリートメント、
うんうん、
いただいてやるトリートメントで、1ヶ月長持ちしますって、もう、豪語して言えるような状況を作ったんですよ。
うんうん。
サロンでやった状態が1ヶ月長持ちしますよっていうので、うん、でそれも、まあ開発してる、さっき言った青森中平さんと話し合ってこうにしよう。っていうことで、
うん。
やっぱりどんなに安いトリートメントで、どんなに高いトリートメントだって、1週間もしないうちに元に戻っちゃうっていう人が圧倒的に多いから。
うん。
初めからもう、それは2つに分けるんじゃなくて、初めからそのトリートメントをやったら1ヶ月持つようにこっちが全部セッティングしちゃおうっていう。
うん。
っていう形でやろうと思ってるんだけど、皆さんはどう考えてんのかなと思ってその辺ね。
それ厳しいですね。
さっきのプリウスの話じゃないけど、そこまでやるから世界の日本とか、メイドインジャパンとか、トヨタって言われるようになったと思うんですよ。
うんうん。
ただ、一般の人は壊れないとか、壊れにくいとか、よく壊れるとかっていう判断になっちゃうでしょ。なんか似てませんか、うん、カラー。1月1日にあってすごい綺麗に染まったんだけど、1月15日になったら色が変わってきたとか、それってなんか車でいや壊れるみたいなもんじゃないですかね。壊れてきた。調子が悪いみたいな。
はい。
だからこれはもし、ナオミサロンでやったら、翌、次に染めるまでずっといい調子がいられるとか、ナオミ美容室でやったらトリートメントがずっと長持ちしてるっていうか、
うん、
むしろ今回やんなくてもいいんじゃないかぐらいの勢いだみたいな。
はいはい。あー、はいはい。
そうすると信頼度も増すし、
うん、
そういったものって、トリートメントで限らないですけど、メニューになかったと思うから、
うん、
口コミとかにも広がりやすいと思うんですよね。
あー、確かに。持ちましたってなりますもんね。
う
ん、
そうそうそう。でよくまあ、家電もそうだけど、うちもエアコン壊れて変えたりしたんだけど、その時も一応エアコンってどこがいいのかなって調べるじゃないですか。
うんうん、
別に、なんていうの、メーカーをなんかプッシュしてるわけには、パナソニックがいいとか、三菱がいいとか、どこどこがいいっていうのはわかんないから、
はい、
メーカーのイメージは持ってますけど、わかんないじゃないですか、実際のところ。
うん、
調べていくと、もう一方にして言えるのが、高いエアコンは壊れるっていうのはほとんど出てくるんですよ。
そうなんだ。
エアコンほど壊れる。それはメーカー問わずです。
あ、
へえ。いろんな機能がつきすぎてる。人をかけてそっちへ風を向けるとか。
確かに確かに。
お掃除機能がついてるとか。
はいはいはい。
あるじゃないですか、そういうのって。で、なんとなくほら、僕ら、身が張ってるわけじゃないけど、エアコン買わなきゃ、壊れたら買わなきゃってなった時に、 例えばこれも適当ですよ。適当に言いますけど、5万円っていうのと10万円と15万円ってあったらどれ選ぶってことになるんだけど、それは安さで選ぶんだったら5万円だと思いますけど、うん、なんとなくどっかちょっと10万円の方がいいんじゃないのとか、こういう機能
ついた
場合15万でも高いけど、ね、すぐ交換するもんじゃないから。
うん、
しかも電気代が安いとか書いてある。
あ、そうそうそうそう。ねえ。
いくらお得になるとかなんて書いてあるじゃないですか。
うん。うん、
でもあれもね、やっぱネットって、僕もそれは感じてたけど、例えば5万円も高いお金出して電気代が、例えば年間で3000円、2000円安くなるって、元を取るまで何年かかんだよって話なんですよ。
そうですね。
そうでしょ。で、買ってしまったら、家計簿つけてる人は別だけど、毎月の電気代が月に2000円安くなったとか、年間で3000円安くなったって調べてないでしょ、そんなの。
追えないですしね。うん。
そうでしょ？
うん。
だから、変に見栄とかプライドじゃなくて、安いエアコンが一番壊れない、長持ちするみたいなことがみんな書いてあるわけ。それは電気関係の人も書いてるんですよ、口コミで。
ああ。
だから今、僕の自宅に入ってる新しくしたエアコン2台あるんですけど、
うん、
じゃあ安いやつです。何にもついてない。シンプル。
へ
ぇー。別に暖房効かないか効くし、冷房効かないか効くし、
うんうん、
電気代がかかってんだろうな、ぐらいなもんで、
うんうん、まあ、
ピンとこないですよ。ちょっと話しながらくなっちゃった。だから、なんて言うんだろう、クオリティを高めるってすごく僕たちにとっては大切なことで、フォローもちゃんとしておく、みたいな、うん。そうしないと信頼されなくなっちゃうよね、みたいな。
うん、
なんか伝わりましたかね。横道それました、
はい、いいえ、そうか。そんだけなんか私は素人なので分かんないんですけど、うん、プロの美容師さんたちってまあどんだけフォローしようと思ったってどうせ家で安いシャンプー使っちゃうでしょとかなんか髪傷んじゃってすごい状態になってまた来るでしょうとかって思ってるかなって思ったり、メンテはそんなに上手くないんで素人って、
うん、
なんかまあやっても傷んじゃうよねっていうのがスタンダードって思われてるのかなと思ったんですけど、
うん、
それは私たち素人の意見ですもんね。プロからしてみれば本当はもっとこうやってやれば持つのになって思ってるんですよね、きっと。
そうなんです、そうなんです、
うん
うん、そうなんですよ。だからそこをどうやってアピールしていくかっていうことなんだけど、
うん、
まあ、ちょっとメルマガにもこれ書いたことでもあるんですけど、でかいメーカーと比較すると、って思うかもしれないけど、企業だって僕らだってやること一緒なんですよね、考えようによっては。
は
あ、うん、例えば新しい電子レンジを出すにしても、まあ、シャンプーを作って販売する企業がですよ。
うん、うん。
P&G とかああいうでかいところが作るとか、車だってそうだと思うんだけど、まず何するかって言ったら、お客さんの声を拾うんですよね。
ああ、そうですね。
うん。例えば前の、また車の話でいい？前のプリウスで良かったところ、あるいはもっと改善してほしいところっていうのをお客さんから通るわけですよね。
うん、うん。
お客さんはこういう要望があるから、新型はこういう風にしよう。新製品はこういう風にしようってみんなこうやっていくわけですよね。
うんうん。
これこの間ポテトチップスの話もしてたな、なんかどっか YouTube かなんかで。あれもそうみたいな。商品開発ってみんな少ししてるらしいんですよ、うん。で、こういうのを望んでるからこういうのを作れよって、まあ作ってねってちゃんとその研究開発とかの方にデザイナーとかの方にフィードバックして、その人たちがあれこれあれこれあじゃないこうじゃないってやってこういう風になった。で、それを会議にかけると、販売部門の方からそんなの高くて売れるわけねえじゃないかみたいな話。要するにコストの問題が絡むじゃないですか、うん、絶対に。
はい。
で、そこを折り合いをいろいろつけてって、最終的に、はい、新製品です、新型ですって出して、みんなに売るんだけど、その時は広告するわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
CM しますよね、絶対にね。
うん。
うん。だからお客さんの声を聞く、それを組んで新しいものを作る、で、それを広告してまた売り上げにつなげていくって、これ、企業でも僕たちでもやること全く一緒なんですよ。
ああ、そういうことか。はい。
で、根本は僕らもお客さんの声拾ってるかってこと、拾ってないサロン、圧倒的だと思う。
ま
あ、トリートメントは一過性のものって当たり前ってどっかみんな思ってるはずですよ、美容師って。
ですよね。私もそう。
1月1日にカラー染めてしたら、2月1日1ヶ月後に来るときは絶対明るくなってるよね、とか。そういうふ
う
に思ってるはず、どっかで。でもそれをこう、まあ言えないだけっていうか、言わないだけで、美容師同士で話したら絶対そういう話出るからね、いつも。
ああ、そうですよね。もっとこうやってケアしてればもっと持つのに、とかって話題になりますよね。
そう。あとはメーカーの好みの問題で、俺はトヨタが好きだけど、俺は日産が好きみたいなもんで、あの、美容のそのシャンプーとか材料を作ってるメーカーの俺はここが好きだからここのを取るとかいう感じでやってるような気がするの。
はい。
で、ここを紐解いてほしいんですけど、例えば、ナオミさん、最近、掃除機とか電子レンジとか洗濯機とかなんか買ったりしました？家電製品。
掃除機のバッテリーを変えました。
あ、バッテリーか。バッテリーでもいいや。バッテリー変えました。
はい。
あの、あれですよ。攻め込むわけじゃないですよ。バッテリーなかったらなんで困るんですか？
一回で家の中全部、こう、持たないっていうのは困るんですよね。手間がかかって。なるほど。
そうですよね。そうですよね。
はい。はい、
なんで持たないと困るかって、これどんどんどんどん追求して、本当に行きたいんだけど。
はいはい。
なんでですか？なんで困るんですか？いやー、一回一回充電しなきゃなんないから。なんで一回一回充電しなきゃいけないと困るんですか？とかで、こうやってどんどんどんどん追求、まあ自分で自分は、あの、攻めていけばいいんだけど。
はい。
そうすると、行き着く先どこに行くかって言ったら、
うん。
楽したいんですよ。
楽したいです。そう。手間かけたくない。はい。
例えば掃除機だってダイソンが売れたのは、あれは本当かどうか別として、何回もぐりぐりぐりぐりこう掃除やんなきゃいけないのが、ビューで一回で行っちゃうじゃん、簡単じゃん、楽じゃんっていうんで高いのに売れたわけじゃないですか、
あ
れ。
ああ。
あの、洗濯機もそうですよね。乾燥機までついてますとか、楽ですよね。入れてポンってやったらもう乾燥まで終わってんだから、干さなくて済むとか。
ほんと。
何を言いたいかって言ったら、人って一般の人ですよ。
うん。
自分が楽するために金使うんですよ。
ああ、間違いないですね。
車だってそうでしょ？
はい。
楽だから買うんでしょ？どっか行くときに、パッと行けるように、うん。
はい。
タクシー呼べばいいじゃないとか、歩いて行けばいいじゃないとか、チャリンコで行けばいいじゃないとか。チャリンコでもほら、あの、電動チャリ、あの、バッテリー付きの、うん。あれだって楽するためでしょ？
そうですね。
楽するためにお金使うんですよ、一般人っていう。
うん。
じゃあ経営者の僕たちはどうなのって話なんですよ。
はい。
経営者の僕たちはある意味楽するためにお金を使うのもありです。要するに、楽するって言い方はちょっとおかしいんだけど、経営者の場合は。自分の体とか時間とか脳を休ませるためにお金を使う。どういうことですか？誰かに全部任せちゃう。
うんうん。
広告打ちたいから打って、みたいな。
うん。はい、はい。
リンク印刷して、とか。
うん。
ポップ作って、みたいな。
そうですね。
当然誰かに頼みはお金がかかるんですよ。
うん。
もう一つ。一番大事なところ。
はい。
楽するためじゃなくて、売り上げを上げるためには経営者ってお金を使わなきゃいけないってこと。
売り上げを上げるためにはお金を使わなきゃいけない。はい。
まあ、お金だけじゃない。体を使わなきゃいけない。脳を使わなきゃいけない。うん、何かを使わなきゃダメなんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
するために何かをするんじゃなくて、売り上げを上げるためには何かをしなきゃいけないってこと。一番わかりやすいのはお金、ね、う
ん。はいはい。そうだ。
うん。だからお客様の声を、どういうことを言ってるんだって、冷静に、いつも言ってるはずなんですよ、お客さん。冷静に聞く、頭使いますよね。神経使いますよね。
うんうん、
売り上げを上げるために使うわけですよ。
うん。
垂れ流しでこっちに抜いちゃダメなんですよ、これ。次。開発、はい、僕らはメーカーじゃないから材料を開発するわけじゃないけど、チョイスするっていうことができるじゃないですか。うん、A 社と B 社、C 社、E 社、どれがいいかね。
はい、選べますね。うん、
開発。あれよく言うけど、1年、2年かけるらしいじゃないですか。デザイン。
ああ、確かに、
うん。そうでしょ？それを僕らやってんのってやってないでしょって。なんかディーラーとうまいコンタクトって、じゃあそれにしようかみたいな感覚なわけですよ。
はい。
そこにも、そこはお金使う必要ないな。時間とか体だとか、やっぱり頭も使う。で、最後、広告の部分ですよ。これ教えなかったら売れないわけだから。
うんうん。
新製品が出ましたよって。
そうですね。
うん。 で、もちろん広告には今お金をかける方法とかけない方法があるけど、かけない方法を選べば絶対に神経とか体とか時間を使うんですよ。これ使わなきゃダメなんです。経営者は売り上げのためだから、楽するためじゃないですよ。最終的には楽になるかもしれない、収入が増えるとね。
うん。
で、体とか神経とか時間使うのが嫌だっていうんだったら、売れないは、それで売れないから、
はい。
広告費を使うしかないわけですよね。
そうですね。
こういうなんか選択肢、流れを考えていったら、もう他に逃げ道僕ないと思ってるんですよ。お金は使いたくないわ、考えるのは嫌だわ、それはめんどくさいわ、なんて。売上げ上げるためには何もしてないし、考えてないですよね。だから最近、戻しますけど、最近自分が買ったもの、何のために買ったかって、お金使ったのかって楽するためで。
うん。
もしかしたら調べる時間も使ってたかもしれないじゃないですか。どれがいいんだろうなんて。
うんうん。
お店を回ったかもしれないし。
はい。
経営にも絶対そういうのって必要ですよね。
うん。
なんか繋がりました。
はい。そうですね。もっと研究した方がいいし、その、売るために、お客さんが喜ぶために、ちゃんと、何?お客さんの声を聞いて、これを欲してるっていうんであれば、それをしっかり追求してあげて、1ヶ月持つなら持つっていう方法のものを売ってあげると。で、しかもそれも教える。教えるっていうのは、もう口頭営業じゃなくって、それこそお客さんが自動的に見るような仕組みで見せて、あ、これいいねと言われるくらいまで持ってくってことですね。
そうそうそう、そういうこと。そういうことです。
これをお客さんとこう接客しながらしっかり頭働かせて経営者の仕事をしましょうねと。
そう、そういうことです。絶対にそこをおろ抜いてる人が多いなって気がしてしょうがなくて、
ね、
参考にしてください。
わかりました。お厳しい。嘘です。いや、これは本当にやらないと変わらないですもんね。はい、
いや、あれなんですよ、ナムさん、厳しいって言いますけど、
厳
しいですけど、現に売り上げを上げてるお店で知り合いが いるとか、
うんうん、
僕もそうだし、うちのスタッフの一部もそうだけど、厳しいって思ってないですよ、これ。普通ですよねって感覚です。
あー、そうなんだ。
うん。うちのスタッフも一部責任者クラスになるとそういう言い方しますもん。
うん。
なんでうまくいかなかったんですかね、あれ。腹立ちますよねみたいな。腹立つってのは買ってくれないお客さんに腹立ててるんじゃなくて、自分たちがあんだけ企画練ってやったのに売れなかったり、うまく想像、例えば10万円売るつもりが3万円しか売れなかったら、結構自分が切れてますよ。
なるほど、なるほど。
それも楽しんでるっていうか、なんて言うんだろうね。だ、何もしてなかった人には厳しいんですよ、この声。
なるほど、なるほど。そうですよね。大体売り上げが上がられる方って、それこそお手紙を いただくこともあるじゃないですか。すごい楽しそうで、うん、ありがとうございましたって、こんなになりましたって、どんどんどんどんなんか改善されてきますもんね。そうなると、
うん。そうなんですよ。だね、そこを分かってほしいんだよね。みんなやってるんだよって、みんなじゃないね。普通にやってることを、たくさんの人が聞くと、そんなのできねえとか、めんどくせえとか、難しいとか、分からないとか、やってる時間がないとか、言うんだけど、それじゃ本当に変わんないから、とにかく、これが厳しいじゃなくて、楽しいって思えるようにならないと。
ああ、そうですね。はい。今、厳しいって、私のように思った方は、ちょっと、何か見直していただいて。
そうそう。
はい。
頑張りましょう。
頑張りましょう。ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。